恐ろしい予感。博士は潜じたりと思ったのか、今度は望遠鏡の鉄製の掛け台を手に持ってぶんぶん振り回しながら僕に迫ってきた。あ、危ない。もうこれまでだと僕は思った。この怪力に追い迫られてはこっちの命がない。僕はいつの間にか右手にカバンの中にあった博士のピストルを握りしめてきた。僕はとうとう引き金を引いた。呆然と銃声一発、博士の体がふらりと横に傾くと、その場にドーンと倒れてしまった。
大杉さん、よく来てくださったのね。
幸子が飛びついてきた。僕は息が切れて口もきけない。
もう少しのところで博士に締め殺されるところでしたわ。
僕は博士を撃ってしまった。
いいわ、だって正当防衛ですもの。
僕は博士の倒れているそばへ寄ってひざまずいた。博士の体を揺さぶったが、博士は人形のように伸びた霧だ。胸元にポツンと玉の入った穴が開いている。博士は死んでしまったんだ。僕は博士を殺してしまった。
本当に死んでしまったのかしら。
胸を撃ち抜いたのですから、もうダメでしょう。そう言って僕はうなだれた。
あら、大杉さん、博士の胸が引っ込んできますわ。なぜでしょうか。
え、博士の胸が。僕は驚いて博士の胸を見た。なるほど、博士の白い直気が少しずつ下に下がっている。僕は変なことだと思いながら博士の胸を押さえてみた。すると思いがけなく博士の玉切りのところから草色のドロドロした粘液がピューッと飛び出してきた。僕たちはあっと言って博士のそばから飛び抜いた。
変なことがあるものですね。
どうしたのでしょう。もっとよく調べてごらんなすったら。
僕は幸子に言われて今度は落ち着いて博士の死骸を再び検査した。僕は博士の直気を脱がせた。すると本当とは信じられないほどの不思議なことを発見した。直気の下から現れた博士の体は硬い金属のようなものを昆虫の腹部のように重ね合わせて作ってあって、ピストルの弾があたりの継ぎ目をめちゃめちゃに壊してあった。その下には例の草色の粘液がじくじくと泡を吹いていた。
これは驚いた。
博士は人間じゃなかったんですよ。
まあどうしたってわけでしょうね。
幸子は真っ青になって僕にすがりついた。この時僕は博士の手帳を思い出した。
幸子さん、ひょっとするとこれは火星の生物かもしれませんよ。
え？火星の生物ですって。
しかし火星の生物が轟博士に化けていたとはどういうわけだろう。
この恐ろしい疑問は僕が再び手帳を広げてさっきの手記の続きを読んだ結果解けた。その手記にはこんなことが書いてあった。
火星の生物は高等植物の進化したもので、 火星上の動物を支配し、その肉を好む。ちょうど我が地球とは反対である。またこんなことも書いてあった。火星の生物が地球へ攻めてくるときには、まず最初、我ら人間と同型をした耐圧外皮をかぶってやってくるであろう。それは人間に近づいたとき、相手から警戒せられないためだ。これは想像だけではない。現に自分は昨夜、居室の窓外から妙な奴がこっちを伺っているのを見かけた。そやつは機械にも世と同じ顔をしていたのにはゾッとした。もしあれが火星の生物だとしたら、世は命の危険を感じる。なぜなら、そやつは人間界の情報を集めるため、怪しまれることなく、我らの同胞に近づく手段として、いつ世と入れ替わらないとも限らないからである。だが、今さら世が騒いでも何になろう。火星の生物に手向かうことは不可能だ。ただ世はここに死後のメモを書き残して、万一の場合の参考にする。尊い博士の手記であった。それが手に入らなければ、幸子も僕もどうなったかわからない。火星の生物がなぜ高等植物の進化したものであるかわからないが、植物であることは偽博士の体の中から出てきた草色のドロドロの粘液がそれを証明していると思う。それを疑う人はそこから一本の草を取ってきてどんな汁が出てくるかねじってみるがいい。火星の生物は幸子を食べようとしたのであった。その前に彼はまず轟博士を食い、その次に火碑のマリアを食べたのだ。博士の小屋の裏手にある三本ヤシの下、幸子が見つけたバラバラ死体に埋めてあったところを掘り返してみると、その中から火前老いた男と若い女と都合2体の骨格や食いかけの手足などが出てきたことによっても知れる。この事件が片付いて、僕と幸子の仲は急速に近づいた。しかし片付かないものは地球にだんだん近づいてくる火星のことであった。我々二人は博士の意志を継いでこの火燎島に立てこもり、あくまで火星の生物に対抗しようと固く誓ったことであった。定本18時の音楽浴、早川文庫、早川書房、1976年、昭和51年1月15日発行。1990年、平成2年4月30日、2冊。著者について、1897年12月26日から、1949年5月17日、日本における SF の始祖となった小説家。本名は佐野章一。徳島市の以下に生まれ、早稲田大学理工科で電気工学を専攻。 逓信省電気試験所に勤務する傍ら、1928年、昭和3年、新青年に電気風呂の開始事件と名付けた探偵小説を発表して、小説家としてデビュー。以降、探偵小説、科学小説、加えて少年小説にも数多くの作品を残した。太平洋戦争中、軍事科学小説を量産し、海軍報道班員として従軍した海野は、敗戦に大きな衝撃を受ける。敗戦翌年の1946年、昭和21年2月、砲友、小栗忠太郎の死が追い打ちをかけ、海野は戦後失意のうちに過ごす。筆名の読みは、海野十座、海野十蔵の二通りが流布している。岡久十郎名でも作品を残し、本名では電気関係の解説書を執筆している。